今日はヨハネの福音書11章です。このところには復活の命のことが語られています。一節に、ある人が病気にかかっていたベタニアのラザロであると出てきているわけですけれども、ラザロ、そしてまた姉妹のマリア、マルタはイエス様に愛されている人たちであったわけです。しかしこの兄弟ラザロがもう死のとこについていた、そういう状況の中にあったわけですけれども、イエス様は4節を見ますと、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものですと言われました。神の栄光、それは復活の命が与えられる、死に勝利するということであるわけです。しかしこのことを誰も信じることはできませんでした。そしてイエス様は7節に、もう一度ユダヤに行こうと言われたわけですけれども、弟子たちは8節のところを見ると、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたというように、ユダヤ人を恐れていた。しかしイエス様は9節のところに、誰でも昼間歩けばつまずくことはありません、この世の光を見ているからですと言われたわけです。私たちに必要なのは心の光ではないかと思います。不安や恐れ、心の闇を取り除いていただき、そしてまた神の栄光を見る喜びと感謝に満ち溢れる、そのような心に私たちはさせていただきたいと思います。10節のところに、夜歩けばつまずきます、その人のうちに光がないからです、イエス様は言われたわけです。私たちの心のうちに光がないとつまずいてしまう、ちょっとしたことで恐れ不安に感じて自分はダメだと、そのように思ってしまうのではないでしょうか。私たちに必要なのは世の光、イエス様が私たちの心の中に働き、そしてまた復活の命を与えてくださるということではないでしょうか。そしてイエス様は11節を見ると、私たちの友ラザロは眠ってしまいましたと弟子たちに言われました。弟子たちはその真意を知ることはできませんでした。イエス様は14節を見ると、はっきりとラザロは死にましたと言われたわけです。眠っているのと死んだというのは、本当にこれは状況は異なるわけです。しかし15節に、あなた方のため、あなた方が信じるためということをイエス様は言われたわけです。これは死の中からよみがえる、それは神様の目から見るならばもう眠ってるようなものでしかない、目が覚めてまた起き上がってくる。しかし現実はラザロは死んでいたということであるわけです。しかしイエス様、神様にとってはもう眠ってるようなものでしかないわけです。そしてこのラザロのところにイエス様が行かれるということになったわけですけれども、マルタが出迎えてくる。21節を見ると、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、もう非常にこのラザロの死を悼んでいたわけです。イエス様は23節に、あなたの兄弟はよみがえりますとはっきりと言われました。しかしマルタは、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています、24節でそのように言ったわけです。ですから今直ちにこのラザロが生き返るということは信じることができなかった。しかしイエス様は25節に、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、26節に、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。イエス様は永遠の命、そしてまた死からよみがえるということをはっきりと言われたわけです。そしてマルタは27節に、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、イエス様を信じるということをマルタは告白したわけです。そして イエス様はこのマルタにマリアを呼ぶようにと言ってマリアがやってくる。しかし32節を見ると、姉のマルタと同じように、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言っていたわけです。また他のユダヤ人たちも泣いていると33節に出ています。そのことに対して霊に憤りを覚えられた。またこのことは38節にも、イエスは再び心の内に憤りを覚えながらとあるわけですけれども、なぜ憤りを覚えられたのか。37節に、ラザロが死なないようにすることはできなかったのかと。彼らはこの復活っていうことが信じられない、そのことに対して憤りを覚えておられたわけです。しかし40節に、信じるなら神の栄光を見る、そのことをはっきりと言われました。神の栄光、死に打ち勝つ復活の命が現れる、それが神の栄光であるわけです。そしてイエス様はこの墓の石を取り除けて、41節を見ると、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。もうすでに父なる神様は願いを聞いてくださった。その願いというのは、ラザロが生き返るということであるわけです。42節の終わりを見ると、あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。なぜ父なる神様はイエス様を使わされたのか。それは御子を信じて永遠の命を得るためという、その目的があるわけです。そしてなんとラザロはその墓の中から出てきた。45節を見ると、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じたとあるわけです。このラザロが生き返るという、このことによってイエス様を信じる、イエス様にはこの死んだものを生き返らせる力がある、そのことが表されたわけです。しかし祭司長たちやパリサイ人たちはますますこのイエス様を殺そうとするようになりました。その時、不思議にも大祭司のカヤパが一つの予言をしたわけです。それは50節に、一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む、不思議なことを彼は言いました。しかしこれは神様から出てきたものであり、またご聖霊はイエス様に敵対する者の心の中にも働いて、そして神様の御心を告げ知らせるということがあるということです。51節に、このことは彼が自分から言ったのではなかった。ですからこれは彼の思いではなくて、神様がこの大祭司を用いて、そして語らしめたということであるわけです。51節の割に、イエスが国民のために死のうとしておられる。そして52節のところには、それだけではなくて、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられる。それは私たちも含まれているということであるわけです。やがて私たちは死ぬ時が来ます。でも私たちの命はこの世で終わるのではない。神の子らを一つに集める。天国で私たちは集められ、再会し、そしてまたこの復活の命が与えられたということを共に喜び、そしてまた神様を崇める時が必ず来るということです。私たちはこの復活の命を信じ、そしてまたイエス様は死んだものをもよみがえらせ、この永遠の命を与えてくださる。このことをまた私たちはこの時代の中にあって伝えるものでありたいと願います。